今日は赤穂義士の討ち入りの日です。12月14日という。それでテレビも47市の話などが出るわけですが、金曜日に47人の刺客っていうドラマを見ました。いわゆる忠臣蔵の話なんですが、視点が全く違っていました。これまでの私たちの聞いてきた見てきた忠臣蔵というのは、浅野匠の神の人情沙汰でですね、で一方的な裁判もなしに浅野匠の神が切腹させられて、そして浅野家断絶で家来たちが主君の仇を討つっていうことで、まあ大変苦労して見事にその本懐を遂げると、そういう時にですね、相手の吉良上野介っていうのはまるで悪役だったようですね。もう極端に言えば本当に肉々しげなおじいさんを演じて私たちに見せてくれました。浅野匠の髪が頭に来るように持っていて、とうとう我慢ができなくて、あの松の廊下で切りつけたっていう風になってるわけなんですが、先週見た映画だったらですね、まあ、結局最後までその人情沙汰の原因はわからないっていうふうに通しているんですけれども、吉良上野介にも言い分があるし、自分も切られる覚えがないっていうことを言い通しながら結局殺されてしまうんですね。それで、ちょうどまた別のテレビだったんですけれども、20年ほど前にこの大石蔵之介を演じたその役者がですね、この都内のそういうところをこう回って行った時に、吉良邸の屋敷跡でやっぱり一生懸命ね、祠を作って、吉良上野介たちのそこで殺された人たちの菩提を弔ってる人たちがいたんです。でその言葉がですね、浅野家の人々はもういつも泉岳寺お線香は絶えないけれども、吉良さんの方は誰も顧みない、だから私たちはこうしてそういう菩提を弔ってるんですっていう、そういう話を聞いた時に私は無性に感動しました。あの映画では義士 ではなくてですね、その47士じゃなくて47人の刺客、この固まったいわゆる、しかも法に許されていないことをやった集団っていう、それで何がこれをさせたのかっていうことをもう一度改めて考えさせられるという、そういうドラマでしたね。歴史っていうのはどうしても一つの解釈に基づいてそれを受け止めていると、もうとっても単純な割り切り方をしてしまうんですが、事実はそう簡単にどっちが良くてどっちが悪いっていうふうに言えるようなことばかりではないんじゃないか。そしてそれはこと聖書の読み方にしてもそういうことが当てはまるんじゃないかなっていうことを痛感してるんですね。それはキリスト教会といえども2000年の歴史の中でやはり人間が運営してきている、そして時代の動きとかいろんな力関係とかがあって、そしてその時その時に聖書をこう受け止めていく生き方が違ってきていたかもしれないということも振り返った方がいいだろうと思うんですね。それでそういうふうに読み直してみると、私は逆にですね、これまで一方的に教えられてきたことに逆に疑問符を打つことで聖書の中身の濃さっていうんですか、深さをもう一度味わうことができる。信仰から遠ざかるんじゃなくてですね、なるほどもっとすごいんだっていうふうに、なれると思うんですね。で実は今日のテキストは旧約聖書のマラキ書なんですが、このマラキ書の3章1節からですね、 で今日の主題が先駆者っていうふうになっていますが、これは言うまでもなくイエス・キリストをお迎えするための先駆者、そういう人がいたためにいるゆえに私たちはキリストを迎えることができるっていう、そういうことになるわけですが、このマラキ書のマラキという名前は我が使者という意味なんですね。ですからこのマラキっていう名前は固有名詞になってるんですけれども、その我が使者の書というふうに唱えてもいいような内容なんですけれども、このマラキ書、マラキが活躍した時期というのは、これは紀元前のですね、イスラエルの歴史の中で絶望の時期、不安の時期、そして失望の時期っていうのがあったということを申し上げました。思うようにいかない、これが私の言う失望の時期です。神殿もできた、で最初張り切って礼拝してた、だけどちっとも事態は良くならないだけじゃなくて、じわじわじわじわ先行き何も見えなくなってきた。そこで礼拝がマンネリ化してくる。でちょうどその時期にこの今日のマラキという人が予言をするんですね。なんとも言えんこうもやもやして、中途半端になっている状態、時期だったようだというわけですね。2章の17節はマラキの言葉なんです。そして3章の1節はこれは神様の返事という形になっています。マラキがですね、あなたたちは自分の語る言葉によって主を疲れさせている。この疲れさせているっていう言葉、これは働きすぎのためにぐったりするというニュアンスなんです。もうね、もうヘトヘトになったという、日本語で言えばヘトヘトだっていうふうに言っていい言葉です。これはもう私は改めて読んだ時に、気をつけんと私も神様疲れさせてるかなっていうふうなことをふっと思わないわけ。つまりあなたたちは自分の語る言葉によって主を疲れさせてる、神様ヘトヘトになってるぞ、どうして、それなのにあなたたちは言う、どのように疲れさせたのですか、気がついてないっていうことが余計疲れさせてるんだと。何に気がついてないかというと、あなたたちが悪を行う者は全て主の目に良しとされるとか、主は彼らを喜ばれるとか、裁きの神はどこにおられるのかなどということによってである。つまり何もかもがマンネリ化したから、そうすると必ず出てくるのはずるい人とか、なんか適当にやる人とかっていうのは出てきて、そういう人も野放しだと。そうすると裁きの神様なんているのかっていうふうなことを互いの話でべちょべちょって、つまり不平を言うね。ここで問題なのは、そういうふうに思っちゃいけないっていうことじゃなくて、神様にそのことを問いかけた人がやはりいます。エレミア、それからハバククっていうような人ね、はいちいちもう挙げてると時間になります。エレミアもどうしてあなたはこういう不公平なさるんですかって神様に言うんです。ハバククもそうです。それは神様の中に答えがあると思うから聞くんです。だけどここのマラキが直面している人たちっていうのは神様に何の期待もしてない、で自分たちだけでね、神様なんていい加減なんだよ、そんな信じてたってどうにもなねえよっていう風な具合、これは神様お聞きになってたら疲れますよね。確かにね、何を言っとんだと、何も知りませんで、わしに聞けって言うんだよって。だからそれに対する答えがマラキの三章一節、見よ私は使者を送る。この送るっていうのは今まさに送るっていう、そういうニュアンスの言葉なんですね。 で今すぐ行くぞと、その使者は裁きのをすると、で清める役をするんだということなんですね。この三章の一節の言葉、見よ私は使者を送る、彼は我が前に道を備えるっていうところが新約にそっくり引用されてます。これはちょっと見ていただきましょうか。マタイによる福音書の11章です。ここには洗礼者ヨハネが牢の中でイエス様に使いを送って、私が来たるべき方はこの方だっていうふうに言ったんだけれども、果たしてあなたなのですかという質問をしてるんです。あるいは他の人を待たないといけないでしょうか。獄中にいるヨハネはいろんな噂が聞こえてきた時に、自分はこの方こそメシアだって本当はすごい勢いで言ったんですよね。そしてみんな悔い改めろって、ヨハネによる福音書の初めの方なんか見てください、すごいです。あるいはマタイでもそうです。マムシのせよとかってね、悔い改めなさいっていうことを非常に強く、私の後からおいでになる方がメシアなんだと、私はその方の靴の紐を特にも値しない人間だってこう言ったのにですね、どうも聞こえてくることは私のイメージと違う、安息日は平気で破る。このヨハネにおける悔い改めっていうのはやっぱり律法に忠実なれということだったと思うんですが、どうもこうね、風評良くないっていうのは安息日平気で破るようですよというのが聞こえてきたと思うと、あの皆さんよくご存知のヨハネのあの8章の会員の女を許したっていうような話、そういうのっていうのはイエスは会員の女も許したよ、へえ会員 OK ってことかっていうふうに聞こえてくるでしょうね。このヨハネにすれば会員なんかは許される罪ではないって、もう立法の通りに殺されなきゃならない、そこを毅然とするのが本当だと思うのに、どうも会員 OK みたい、なんか売春婦とも付き合ってるらしいとか、いろんなことが聞こえてくると違ったのかなっていう疑問を抱いた。でも私は改めてここを読み直した時に一つ気づいたことがあります。ヨハネがわざわざイエスにこの疑問を使いを出して送ったということ、これはヨハネの身になってみたらですね、本当は屈辱的なことじゃないでしょうか。そしてヨハネの弟子たちにとっては、じゃああんなに力を込めて言ったの嘘だったのかな、あるいはうちの先生迷ってんのかな、大丈夫かっていう感じ。ここがしかし僕はヨハネの素晴らしいところだったんだと。普通だったらその噂を聞いたら自分で勝手に神様ごめんなさいとかって言って、私は違う人指定してしまいました、どうもあの人じゃありません、で今度は一生懸命人に言って歩くでしょうね、ああ違うんだ、もう私間違ってたごめんとかっていう風な形で自分で結論つけたかもしれない。しかしヨハネはもう一度イエスに使者を送って、そして本当にあなたそうなんですかって聞く。そうするとそれに対するイエスの言葉の中に十章の六節見ると、私につまずかない人は幸いであるというふうに、これ大変逆説的な言葉です。これは私はイエスのヨハネに対する共感、そうだよな、私のしてることって分かりにくいだろうなって、特にヨハネのように善悪をピシッとこう決めた考え方でいけば、イエス様は善悪を超越してる方ですから分かんなくなる。しかしイエスはそこで言って伝えなさいっていうふうに言ったところを見ると、5節です。目の見えない人は 見え、足の不自由な人は歩き、雷病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。イエスはここで言ってることは、生まれ変わりが起こっているよ、しかも社会の人々によって差別されてしまった人たちです。もうかわいそうな人、不幸な人ね、ああいうにはなりたくないとかっていう、そういう人たちがみんな生まれ変わっている、その事実だけ伝えなさいっていうふうに言う。ここに私は注目したいんです。これが悔い改めから新生へっていうことです。これまでのキリスト教では悔い改めっていうことをとても強調していたように思います。私も強調した時期があります。悔い改めっていうのは文字通り方向転換するっていうことなんです。単純に言うと自分中心だったのを神中心にする。しかし私は悔い改めだけでは不十分だというふうに思うのです。悔い改めは生まれ変わりへの出発点でなきゃいけない。悔い改めたらそれでいいっていうふうになるから、だんだん傲慢になるんです。私反省しましたと、そして私は神様の方向いてますよと、でこう、まあ十分じゃないけども、それなりに一生懸命頑張ってるんですよ。それに今度ちょっと人の批判があったりなんかすると、何言うんですかっていう、いつの間にかだんだん傲慢になるんです。クリスチャンのそういうインギンブレーサーっていう、その根本は悔い改めに乗っ取ってしまってるからじゃないかなというふうに思うんです。12月号のカトリックの雑誌の中にですね、ある女優さんがクリスマスの思い出書いてるんですが、とっても熱心なクリスチャンホームストだった。高校卒業するまではまさに親も喜ぶ真面目な子だったって書いてあるんです。そしてクリスマスっていうのも楽しみだったと。だけど今振り返ってみると、何が楽しみだったかっていうと、やっぱりプレゼントだったり劇をするっていうことだったり、そしてそういう中で非常に真面目で熱心なお母さんのどっか権威的で、で人を寄せつかない、そういう経験さっていうのに非常になんていうの、反感を持つようになってたっていうふうに書いてるのを思いました。それが私の言う悔い改めて、私は一生懸命いい方向いてます。それに比べて、あなたどう、教会には真面目に行かないし、つまり教会行くようになったらもう悔い改めていい方向いてるっていうふうに簡単に決めちゃうことですね、聖書を読み始める、それはいいことなんですけれども、なんかそのいいことに向かっているっていうことがそこで終わったら、どうしてもインギンブレになるんです。悔い改めるっていうことは方向を変えることではあるのですけれども、自分中心に見ていたものを神の目でもう一度見直すっていう、そこに行かなきゃいけないですね。そしてさらにその先に、私たちのその矛盾にもかかわらず、私たちの善と悪をそっくり引き受けてくださる神の眼を受け止めて、ありがとうございます。だから自分の失敗も何もかも、弱点も長所もそっくりっていうね、生まれ変わりっていうのはどっかを削ってどっかを伸ばしてっていうことじゃなくて、そっくりそのままで OK っていうことです。どうにかならないとじゃなくて、そっくりそのままで。もっと端的に言えば、私たちの短所っていうのは、これはしょっちゅう言いますように、長所の裏返しなんで、短所を抑えようとすると長所もダメになるんですね。私もある方々にとっては少し先輩になりますけれども、最近痛感しますね。短所っていうのは 年を取れば取るほどひどくなってくる。ますますダメだなって。もう特にね、パソコンとかワープロなんか向いてるとね、もういかにせっかちかっていうのは分かるんです。必ず一つか二つ先のだペペってこう手が先に行ってるんですよね。おいで、とかって、もうそのどれぐらい見せつけられるか、もう少し慎重な見方ができないのかなってこう思うぐらい。それでね、年を取るとだんだん我慢できなくなってくるっていうのかね、短気な人はますます短気になるんだなっていう、そういうことを思いますね。ですから皆さんね、教会行ったおかげで短所が減りましたわなんて思わないでください。絶対に年を取っていけばいくほど短所ひどくなります。私の経験からもう断言できるんですけども。だからそのね、少しでも長所を伸ばそうとか短所がどうとかじゃないんです。長所と短所一緒、見方によってそれがいいっていうふうにもなるし、見方によって悪いになるんです。どっちかだけを越しようとするから半端になるんです。私たちにはその両方しかないんだから。で、神様は私はお前をそのように作ったっておっしゃってる。この性格のことでね、ごじごじごじごじしたら、これはさっきのマラキのことで言えば神様疲れさせるんです。何言ってんだと、せっかく必要だからそういうふうに作ってんの、何一人で落ち込んでんだ、お前はそればっかりで損してきてるかと、あるいはお前のその性格は必要だから作ったんだぞって言ってらっしゃるのにね、もう嫌になっちったとかね、もう教会行くのもやめようとかと、そうなってくるとどんどん神様疲れさせるというふうに思うんです。フランスの思想家のミシェル・フーコーっていう人の言葉にですね、多分今日の標的は私たちが何者であるかを見出すことではなく、何者かであることを拒むことであるっていう言い方をしました。ちょっと表現ちょっと難しいでしょうかね。つまりよく言うアイデンティティっていうのがありますね。私は何者であるかっていうね、そのことをどれだけ自覚するかっていうことが大事なんだ、大事ってよく言われるんですが、青梅のカトリック教会の晴れ咲く神父の書いてる本の中にですね、星言葉ってこれ短いですけどなかなかいいことを書いてあるんですね。本の中に、男女の揉め事から民族紛争に至るまで、およそ争い事は当事者が互いに自分が何かであることに縛られていることに無知だから起こる。自分は何々だからというのに縛られてる。で、これを傷つけられる、否定されるっていうのが起こると、うんってこうなる。そのことに縛られていることに無知なことから起こる。まずはそれを自覚し、時にはそれを拒む勇気が解放への第一歩ではないか。つまり生まれ変わりっていうのはイコール解放です。イエスの言葉を言えば、自分を捨てるっていうことです。私についていきたいと思って一番先にイエス様のおっしゃったことは、自分を捨てなさい。それは主体性を捨てろっていうことじゃなくて、このまさに自分が何かであるという意識を捨てる。何にでもなれるっていうね、何かであるとこう思ってるから、それはダメとか、それならいいとかっていうふうに取捨選択してしまって、それで自分で世界狭くなるんですが、自分を捨てるっていうのは、はい、何にでもなるよっていう、社会的には私は何々であるってこうしょっちゅうね、これはまずいろんなそういう心理的な研修会ではよくそういうのをね、やりますね。私も随分やってきました。私は何々であるっていうのを20書き上げてくださいなんていうのがあったんです。 二重探すの大変ですよ。私は男である。私は石川和夫である。私は1929年8月23日生まれであるとか、私はどこそこ本籍はどこであるとかね、いろんなそういうのをまあ拾えるのだと探しても20はない。なかなか大変です。そういうのってこのアイデンティティってね、自分が自分のそのつもりでいることに対していかに無知であるかっていうことの一つの体験でもあるんですけれども、その中で私たちはいつの間にか自他ともに私は何々であるっていうふうに思い込んでて、それが崩される、あるいはそこへこう何か向いてくるとビビッと反応してしまう、そういう部分があるんじゃないでしょうか。あのヨハネ、バプテスマのヨハネのつまずきは、言ってみれば私たちのつまずきにあるんです。それに対してイエスが、私につまずかないものは幸いであるっておっしゃったの。こう私の持論でもあるんです。イエス様をいろいろ調べていくときに、このイエス様に引っかからない信仰は本当じゃないだろうと。つまりイエス様を最初からキンキラキンの 神の子、光り輝く神の子にしちゃえば、何でもご無理ごもっともで通っちゃいますから。だけどそれはそれにしても、それでもおかしいなとか、なんでこういうことをするんだろうっていう、そこから交わりが始まるんです。遠藤周作さんなんかはそういう言い方しますね。信仰っていうのは99の疑いに1の信仰だと信じる。99の疑いがあっていい。もっとひっくり返しに言えば、疑いを持たない信仰っていうのは肩迷惑。そういう信仰者いっぱいいるじゃないですか。もう平気で皆さん方のところも訪ね、僕のところに来るの最近もまた来ましたね。書いてあるのにね、来るんですよ。で、あなたはご自分の幸せについてどうお考えですかなって、余計なこと結構です言いたくなるんですけども、で、まあ、うちでもやっておりますからどうぞいらしてくださいって言うんで、ああそうですか、ありがとうございますとかって言うんで、はい、それじゃ行きますので絶対言いませんけどね。みんないい人なんですけれども、それは困る。何が困る？社会が困ります。そっぽ向く人ばっかり作ったらどうするんですか。しかも社会でこの底辺にこう差別され押し込められてしまった人たちに対してですよ、憐れみの身で、あなたは信仰を持てば救われるんですよと、あなたのその姿は罪のせいですよとかっていうふうな陰銀無礼なアプローチされて、それはますますその人たちを追い込むだけじゃないですか。そういう見方が広がっちゃいけないんです。そうじゃなくて、イエスのように見えない人が見えるようになったよ、新しい命に生きるようになってるよ、教会は新しい命に生きる人々の交わりでなきゃいけない、あるいはそれを目指す交わりでなきゃならない。それを私はあえて善悪の基準じゃないんだというふうにイエス様の言い方で言うとね、善悪にとらわれている限りイエス様はわからないよというふうに申し上げるのはそういうことです。私たちの存在そのものが善と悪をいつも持っているからです。だからどっちかっていうふうになると、私たちの存在を分断しなきゃいけないんです。だから全部をどちらもっていう、その中で神様が私を生かしてくださってお持ちくださる、そこに福音がある。もしも私の悪の部分で誰かがつまずいたり非難したら、それはごめんなさいしかないんです。それを弁解する必要も全くありません。そして誰かが喜んでくれたら、素直によかったね、私も嬉しいよっていいんです。しかし善悪にとらわれていると、自分は親切をしたとこういう思いがありますから、いいことをしたという思いがあるから、ちゃんとお礼が来ないと、なんだろうあの人、 人の行為を何と考えてんだろう、こうなったり、あるいは私もミセルの大好きですから、わざわざこっちから催促したりしますね。この間のあれどうだったとかね。つまりそういうのは、つまり善悪で動いてるからです。それで人間というのはどうしてもそれから乗り越えられないです。だからそれをやっちゃった後でも、ああまたやったかっていうことで、そして神様ごめんなさいしかないじゃないでしょうか。そして一度そういう自分が何かであるっていうことを拒否してごらんなさい、つまり自分を捨ててみなさい、いろんなことがよく見えるようになるんです。こんなに素晴らしいものがいっぱいあるのかって見えるようになる。それが私はクリスマスに向けての大事な準備じゃないかというふうに思います。お祈りしましょう。天の父様、今日もありがとうございました。イエス様がおいでくださったこと、それは神様が私たちと同じになられるためでした。私たちの限界をそのまんま引き受けてくださることでした。そしてそれが十字架の支援とつながっていました。私たちの生き様、命というのはそのまま死につながっています。しかし主イエスキリストは十字架を、また栄光に輝く復活の出発点にされました。私たちはそのことによってまた新たに生まれ変わるチャンスがいつも備えられていることを示されました。年末に向かって忙しい時期に入りますけれども、どうぞ私たちがイエス様がおいでくださった本当の意味を、生まれ変わるということこそ本当の愛と平和の出発点なのだということを、私たち自身の歩みの中でも確信を持ち、そして人々に分かってもらえるような工夫を続けさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。